今日は石井敏郎西宮市長をお迎えしました。市長よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
先週の土曜日26日は西宮市民祭りが市役所周辺を中心に開催され、はい、大勢の方が楽しんでくださいましたね。
そうですね、
はいはい。今年どれぐらい来られたんですかね。
まあ、相当来てましたよ。
相当来てました、
まあ、とにかくかなり来てました。
かなり来てました。
本当にね、はい、あのハロウィンの仮装コンテストがね、はい、今年で2回目だったんですけれども、すごくね凝ったものとか可愛いものとか、まあそういうようなことで盛り上がったし、はい、私がねある意味びっくりしたのはね、高校生とか、うん、そのダンスのねダンスチング甲子園、
はい、
あれかなりスイッチ入ってますね。
あ、そうですか。
いやあのね、なんか妙に盛り上がってんなと思ったらですね、いやそれ盛り上がる意味わかりますわ。
あ、そうですか。
なんか見ててもね、こっちもなんかシャキッとしてくるような感じで、
もうじゃあレベルもかなり上がってきてるわけですよね。
いやレベル高いですよ。もう一日ダンス部みたいな感じでですね、校長先生と一緒に見たりとかしてですね。
あ、そうなんですね。
あれは部活ですかみたいな、あれは部活ですわみたいな感じでですね。
なるほど。自主グループとか部活とかいろいろあるわけですよね。
そうそうそう、いろいろあるんですけど、もうとにかく予選を勝ち上がってきた人たちだったらしいですけど、
はいはい。
まあ、それ以外にもね、あの、まあ、腕になんていう自信のある人の、はい、まあ、お料理とかね、お店とか出てたりとか、
はい、
あとは、まあ、いろいろとこうあの司法書士会とか、あとはあの人民生委員の皆さんとか、さまざまな啓発とかね、
はい、
まあ、子どもが楽しいお絵描きのイベントとか、もうたくさんありましたね。
もう私も、はい、今年も議会ツアーに参加できなかったことが残念でならないんですよ。
なるほど、なるほど。
来年こそと思っています。
どうぞぜひ行ってください。
はい、行きます。はい、はい。さて、市長は今月の18日から23日にかけてアメリカのスポーケン市を訪問されていたということですけれども、
はいはい、
今回はどのような目的だったんですか。
まあ、そもそも、ね、スポーケン市というのは58年前に西宮と姉妹都市提携したんですけれども、はい、まあ、当時あのアイゼンハワーさんというのは大統領でね、ピーポートゥーピーポー、ま
あ、
つまり人と人とのつながりによって国と国というんじゃなくて、
はい、
まあ、そういうような市民同士の交流によって世界平和を目指そうという、うん、そういう中で姉妹都市がバーッと広がっていた、
はい、
でそしてスポーケンと西宮は58年の歴史を紡いでるんですけども、
そんなにあるんですね。
でその中で、
はい、
まあ、市役所前のですね公園があるんですよね。リバーフロントパークっていう向こうの、
はい、
でそこに今津灯台のモニュメントが、それ50センチみたいなもんじゃないですよ、3メートルぐらいのやつがドーンと建てられたわけですよ。
大きい、はい、
で本当は9月にそのオープニングイベントがあったんですけども、ちょっと9月は私議会とかあったんでですね、まあ、今回ちょっと時期はずれましたけれども、まあ、それの完成とそれからそのイニシアチブを取ったコンドン市長というのがですね、もう今年で退任されるんでですね、
あ、
はい、まあ、こういうこの機会に、お伺いをして、そして一番太いつながりのある姉妹都市であるスポーケンの、まあ、実情をしっかりと拝見しながら、
はい、
まあ、交流を深め今後の政策に生かしていこうと、こういう目的ですね。
なるほど、
はい。
大学とか高校も視察された。
行きました、行きました、ね、あのね、今一西の子がね、行っている現地の高校に行きましてね、
はい、あ、留学で、
はい、でそれで、まあ、まず日本語の授業のクラスが、ね、あったりとか、まあ、あのもともと英語の国ですから、はい、英語を学ぶ必要は当然ないですよね。
あ、なるほど、
まあ、だけど、うん、いわゆる第二外国語、第二外国語というか外国語の授業を、うん、まあ、とにかく任意で取ってねというので、それで英語、日本語を取ってる子がいて、でそこに一日から行ってる留学生がみんなに日本語をちょっと教えるサポートしたりとかね、はい、してたんですけど、体育の授業とか面白かったですよ。
ああ、そうなんですか。外国の体育の授業ってどんなんでしょう。
いやいや、あのジムでね、みんなトレーニングしてるの、高校生が。
え、
でそれでみんなね、あの腕に、はい、ウェアラブル の、 あの端末のやつね、
はい、あ、まあ、はいはい、あの ボディチェックというか、なんか
アップルウォッチみたいな、そんないいやつじゃなくて、まあまあまあ数千円のやつだけど、うん、それで、一生懸命トレーニングしてて、で学校の先生がね、
はい、
そのクラスの生徒30人の今の心拍数のデータとか全部見てるわけ。
すごい、すごい。
いやいや、これね、
はい、
そんなにあのお金もそんなかかってないですよね。1人1台のタブレット配るとかいうよりは、
はい、
でこのね、数千円のこのウェアラブルのやつ で、
はい、
でそれでどれだけのね、あの、運動して、でこの子は今日不調だとかね、そういうようなことが分かるわけですよ。
まさに一目瞭然なんですね。
一目瞭然、
顔を見るよりも明らかに。いや、それが学校の授業なんですか。
学校の授業。
いやー、すごいです。
そんな感じですよ。 まあまあいろいろね、うん、そういう意味ではなかなか楽しい知恵も見られましたし、
そうですね、はい、まあ、最初におっしゃってその今津灯台のレプリカが、はい、まあ、西宮のシンボルの一つでもあるわけですから。
いや、そうなんですよ。これがね、市のね、真ん真ん中のところにいつもあるわけですよ、
ね、
つまりフィール西宮って感じでね、
はい、
いつも見てもらえるわけですよ、
ね、
あれを見るたびにですね、ああ日本という国を感じてもらえると嬉しいですし、うん、はい、まあ、名誉なことですよね。
そうですね。
で、人と人とのつながりも高校生、うん、それから中学生のキャンプを受け入れてもらったり、あとは向こうには向こう側女子大学のフォートライトキャンパスというのがありましてね、
はい、
まあ、大体半期に200人 の, 学生がドワッと行くわけですよ。
200人も、
ね、でそれで現地 の, カレッジの子たちともコミュニケーションしながらですね、うんうん、まあ、異文化を、まあ、共有すると、
はい、
まあ、これもね、スポーケンと西宮の歴史の中でこの向川女子大が、
はい、
キャンパスを作り、多くの西宮の子どもたちに異文化体験というこういう素晴らしい機会を与えてもらっているというのは本当にありがたいことですよ ね, ね。
そうですよね、はい、ちょっと羨ましい気がします。学生に戻りたい、
はい
はいはい、この姉妹友好都市であるスポーケン市について、展示やイベントなどで紹介するスポーケンウィークが11月11日月曜日から18日月曜日までフレンテ西宮4階にあります西宮市国際交流協会で開催されます、
はい、
詳しくは来週この番組でご紹介しますので、はい、お楽しみになさってください、
はい、よろしくお願いします。
さて11月9日土曜日より市長が地域に出向かれて市民の皆さんと意見交換を行う市政報告公聴会 SNS ミーティングが市内7カ所で実施予定です。で今回のテーマがみんなと考えたいゴミとエネルギーということですね。
そうですね、
はい、
今まではね、まあ、地域のことなどを市民の皆さんからお聞きをするっていうのが主体だったです、
はい、
まあ、あとはまあ今年の春はまあ、本年度の予算について、うん、まあ、お話しするということだったんですけども、今後はちょっとテーマ性を持って、
はい、
私の思いも込めて、で一発目はゴミとエネルギーです、うん、これですよ。ゴミがですよ、
はい、
このうちの前に袋から出して収集車が持ってったらおしまいじゃないですからね。
はい、
おしまいじゃないですよ、
はい、
これでどこ行くか知ってますか。
燃えるゴミは処理場というか焼却するところに行く、焼却場ですね、
まあ、西宮の場合鳴尾浜か西宮浜か、
あ、はい、
でそれからそれでおしまいだと思いますか。
うーん、それから、
ね、いかないですよ。それでその後ですよ、
はい、
残りの、まあ、残った灰ですね、
はい、
それは大阪湾にバババババと埋め立てていくわけですよ、
はい、
これですよ、
はい、
大阪湾にねバババババと埋め立てているというそのこと自体が、
はい、
まあ、これは現代社会の中でですね、まあ、今 の, この、ね、環境衛生を守る上ではお国の法律とかもあるから、うん、まあ、このスキームが、まあ、ある意味普通なんだけれども、果たして本当にそれでいいのかということを一緒に考えたいなと。
あ、なるほど。いや、ま、本当ならその埋め立てる埋めていくのが少なくなくなればいいわけですよね、
まあ、究極の話そうですよね。で
極端に言
うと、あと今回、ね、プラスチックのゴミがすごく重要だなと思ってるんですけど、
はい、
で昔はね、
はい、
ゴミと言ってもですよ、まあ、極端な話、はい、お皿も葉っぱだったわけですよ
昔
ね、
すごい昔、
その葉っぱだったらですよ、
はい、
まあ、言ってみたら枯れて最後はチリチリになって、でそしてこう肥料になるわけですよ。
そうですね、
プラスチックはそのまま残りますからね。
そうですね、土には帰らないですね。
土には帰らない、ね、そしてそれがですよ、
うん、
まあ、海洋にプラプラといったらですよ、
はい、
クジラのお腹の中から出てきた、
あ、
そしてストローがウミガメの鼻に刺さっていたと。
うん、そうですよね。
結局ねゴミというのはどう出さないかっていうですね、この発生の問題から我々のライフスタイルそのものなんですよね。でそういう中で、まあ、市としても頑張るし、
はい、
市長としても頑張りたいなと思っているんだけれども、まあ、まずそのリアリティを私たち自身が一緒に受け止める機会にしたいなと、うん、エネルギーもそうですよね、
はい、
今ですね いわゆる、まあ、CO2 の排出、温室効果ガスの排出で、
はい、
工場とかから出る、ね、量は、まあ、どんどん技術開発で少なくなってるってなるんだけど、私たちの生活から出てる、ね、温室効果ガスって増えてるんですよ。
あ、そうなんですね。
小川さん昔はね、
はい、
ウォシュレットなかったでしょ。
なかったです。
あれずっと電気ついてますからね。
あー、ついてますね。
30年前おうちエアコンありました。
いやー、なかった。
うちね1台だけあった。
大きいかな。
5人家族で1台、
はい、 い、
はい、今もね何台かあるでしょ、
はい、各部屋にあったりしますね。
パソコンいっぱいあるでしょ。
ありますね。
で何気にね、私たちの生活自体がエコでなくなってるんです。
あ、
一つ一つの蛍光灯とか、
はい、
一つ一つの冷蔵庫とかは30年前よりエコになってる。
そうです、確かに
使ってるものそのものが多い、
は
い、
そうか。
そういう中でやっぱこれね、私たち自身がまず自覚をするということ、
う
ん、
そうですね、
それをですね、まあ、みんなで一緒に考えたいなと、
はい、
いうのが今回の趣旨ですね。
わかりました、
はい。
まあ、市は市民の皆さんのご意見ご提案を市政に反映するために、市長が地域に出向いて皆さんと行政情報を共有して意見交換を行う、
はい、
公聴会 SNS ミーティングを行います。
SNS ってのはね、市民西宮市長、
はい、
覚えてくれてましたね、
はい、はい、学習しました、
はい。
今回7カ所で開催します。日程と会場をご紹介しておきます、
はい、
11月9日土曜日お昼12時半から神原公民館、
はい、
17日日曜日午前10時から今津公民館、
はい、
午後3時半から上高支援公民館、
はい、
23日土曜祝日は午後1時半から鳴尾中央センター鳴尾支所3階です、
はい、
午後4時から高等センター、
はい、
そして24日日曜日が午前10時から山口公民館、
はい、
午後1時半から塩瀬公民館となっております、
はい、
で参加の申し込みはそれぞれ開催日直前の水曜日、
はい、
午後5時半までに電話か市のホームページからお願いします、
はい、
電話は市民相談課0798-353100まで、
はい、
市のホームページではトップページの検索ボックスにページ番号8473-0901と入力してください、
はい。
最後に西宮市では今月から子ども食堂の開設に向けての電話相談窓口を設置するということですね、
はい、
子ども食堂という言葉よく聞くんですが、どういう取り組みなのかというのを改めて教えてください。
子ども食堂というのは、まあ、最初のスタート、東京でスタートしたのはですね、
はい、
いわゆる貧困家庭で十分な栄養が取れてない子どもに栄養いっぱいのご飯を食べる機会を提供しましょうという、まあ、ヨーロッパだったら教会がやってるようなことを地域でやろうみたいな感じだったんですけども、
はい、
そういうこの貧困の対象というふうに私は全然考えてなくてですね、そして子どもにもとらわれずにですね、まあ、地域コミュニティを新しく作る、そういう結節点として、まあ、みんなのニコニコ食堂みたいな感じで広げていきたいと、
はい、
ただ子ども食堂っていう言葉がですね、単語として、まあ、つかみがいいもんですから、まあ、まず子ども食堂というような言い方でお話はしてます、
うん、はい、
そしてこの開設の電話相談窓口っていうのはですね、例えばやりたいんだけれどもどうしていいかわからないとかですね、はい、しかしそれは難しく考えることないわけですよね、
はい、
ね、例えば あとは週に1回やらなきゃいけないのかとかですね、
うん、あ、はい、
まあ、そんなようなことを聞かれたりとかするんですけ ど,
ど
そういう難しい話はなくですね、
はい、
結局そのやってもらえる人がやってもらえる、頻度スタイルでやってもらったらいいわけです、
うん、
で、まあ、あとは今後はですね、そのやりたいんだけれども場所がないって言った時にですね、
ええ、
じゃあ例えばこういう、まあ、市民館とか公共施設とかでそういう厨房が整っているところでぜひやってくださいみたいなところもあるだろうし、
あ、なるほど、
実際西宮市でも、
はい、
いわゆる自治会館みたいなところですでにもうやってもらっているところもあります、うん、
はい、
でそれから毎回の運営費、毎回の立ち上げる時の立ち上げ費補助みたいなのは県の制度もありますから、
うんうん、はい、
一歩踏み出してもらうための、まあ、相談ダイヤルですね、
はい
はい、これをまずやるということです。
そうなんですね、
はい、
相談窓口の電話番号は 090-3673-5379 です。また来月11日月曜日には子ども食堂の取り組みを市内に広げることを目的として、
はい、
西宮市子ども食堂シンポジウムも開催されると。
そうですね、
ですね、
今申し上げたような、うん、まあ、コンセプトを私からもお話ししたいし、
はい、
そして実際に西宮ですでに、まあ、こうした食堂をオープンしている人たちの生の声、うん、そして一番大切なのは湯浅誠さんというです、ね、
はい、
東京大学特任教授でですね、本当にこう社会の包摂、うん、社会をとにかく包み込んでいくよというようなことで、本当にも日本でも名高い人ですけど、
はい、
その人が いわゆる子ども食堂から始まる、まあ、地域のコミュニティの活性化みたいなお話をしてもらって、
なるほど
ということなんですけども、はい、これはですね、ぜひ皆さん続々来てもらいたいですね、
続々来てもらいたい、はい、市長も参加されるんですよね。
私もパネラーでございます
ね。あ、なるほど、はい、パネルディスカッションもある、基調講演パネルディスカッションということですよね。
基調講演湯浅さん、
はい、わかりました。11日の午後1時半から西宮市立勤労会館での開催、
そうですね、
ということで、はい、募集人員は200人程度ということですが、はいはい、先着順で事前の申し込みが必要、
そうですね、
とのことです、
はい
はい。まあ、関心のある方はぜひこのシンポジウムも聞きに来ていただいて参考にしていただければと。
これね、関心がまだ揺れてる方も来てもらったらいいかもしれないですね。
そうですね、なんかちょっとだけなんか聞いてみたいという方でもいいんですよね。
そうです、そうです、うん、それと、まあ、どんな人でもいいです。
どんな人でもいいです、
はい、どんな人でもいいです。いや、これはね、本当にね、だからまさに地域コミュニティに対してちょっとこう、もうちょっと元気にしたいなと思ってる人が来てほしいなと、はい、
そうですね、
はいはい、
あの子どもの居場所作りということにとってもなんか大事だなという気がします ね、
はい
はい。申し込みは11月7日木曜日午後5時半までにお願いします。子どもサポート財団、電話番号 078-202-9890 です。
はい、
皆さん続々とお越しいただきますようによろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします、
はい。今日は石井敏郎西宮市長にお話を伺いました。また来月よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。